緒に夢見ないか、大きな雲に乗って羽ばたこう、ゆらゆら揺れて今君を感じていたい。ゆりねのゆらりゆらゆらシングシングソング始まるよ。はい、ゆりねのゆらゆらシングシングソング始まります。今日は、9月の前半に引き続き、シンガーの飯島敦さんをお招きしております。はい、それでは飯島さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今日も張り切って頑張っていきます。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、あの9月のね1回目もう初めてお会いさせていただいたんですけど、はい、まあいろいろとね話をさせてもらって、
いろいろといい話を聞かせていただきありがとうございました。
いやありがとうございました。
楽しく喋らせていただきました。
楽しくね、はい、まあ、飯島さん、私もそう人とこう会うときに、やっぱりその人ってどんな人なんだろうとかね、やっぱり結構構えちゃうじゃないですか。
はい、そうですね。うん、はい、
それでちょっとやっぱりドキドキするし、人見知りじゃないけど、そういうところもあると思うんですけど、はいはい、飯島さんはどうですか。自分で人見知りだと思います。
いやー、そうですね、めっちゃ人見知りではないんですけど、まあ、少し人見知りする時もあります。はい、僕あんまりこう喋るのがこうガーって喋るタイプじゃないんで、聞く方の方が多いんで、あれなんですけど、
そうかもしれないですね。はい、ツイッターを見ている限りだとなんかすごくなんかこう自己表現とか自己主張が強いのかなとか。
ああ、なるほどですね。まあそれはね、まあインターネットの中なんてあれなんですけども、
まあそうだよね、はい、だから実際こうお会いしてみるとどっちかっていうとあれだよね、あんまりそんなベラベラ喋る方じゃないかもしれない。
そうですね、喋んないですね。
ああ
柔らかい方だと思います。
そうだよね、どっちかっていうとあれだよね、はい、北海道の男子っていうのはあれなんですか、喋らない方なんですか。
あ、多いかもしれないですね、でも、はい、そっちの方が。
そうなんだ、はい、なんかうちのあれですよ、娘の旦那さんが、はい、北海道の出身らしいんですよ。
あ、そうなんですか。どちらですか、どちらですか。
分かんない分かんない、なんかさ詳しく聞いてないというか興味がないから
やばい、ね、これ旦那さん見たらやばいですよ絶対。興味ないってお母さんって
やばいやばい、これ聞かせられないんだけど
カットカット、そうそう、
でも、はい、あんまり、あ、北海道、あ、そうなんだくらいしか聞いてなくてでも多分なんか娘とかは北海道のどこどこだよって何回も私に言ってると思うんですけど、自分の中ではほらそれを聞こうとか意識して自分で受け止めようって気持ちが全くないからだから
やばいですね、これ
覚えられないんですよ私。何回言われても覚えられないんですよ。あ、それは私の性格なんです。
あ、そうなんですね。
何回言われても自分に興味がないものは全く入ってこないんですよ
いや僕もちょっと似てるかもしれないですね。人に結構ガーって言われても、結構受け流すっていうか、受け流すって言い方おかしいですけど、はい、ガーってもう親身になって聞かない時が多いかもしれないです。あんまり、
そうかそうか、そうですね。あ、まあ、だからあれですよね、興味があって自分がすごくなんかやっぱこう惹かれるものとかにはもう一点集中みたいな、集中力があってって感じですね。はいはい、あれ飯島さんは血液型何型なんですか。
僕 O ですね。
あ、O ですか、はい、 私もです。
あ、そうなんですね。やばいですね。そうか、
そうか、ね、じゃあそうですね、大型はもうじゃあ一点集中ですよね。型
ですね。
ね、
でちょっと適当なんですよね。
あ、そうそう、適当。はい、適当なところは適当なんですけど、はい、あのここは絶対っていうところは集中しますよね。
集中しますね。わ、うん、かります。
そうなんですね。じゃあまあ元はこうおおらかで大雑把でって。
はいはいはい。そんな感じです。
感じですね。はい、ありがとうございます。なんかもうちょっと話がちょっといろんなところに飛んじゃってしまったんですけど。そうですね。それでまあせっかくですから飯島さんがこう音楽活動されている中で、もう CD デビューされて結構長いっていう。
そうですね。僕26の時にこの音楽業界に入ったんですけども、そこから何枚だろう、作品もですね、1,2,3,4,5 枚ほど出させていただいて、はい、5作品ほど出させていただいてますけども。
いや、なんかそれであの全部あれですか、自分で作詞作曲されてるんですか。
基本そうですね。
へー、はい、すごいですね。
でまあ、プロデューサーがいまして、プロデューサーはまあ DTM って言うんですけども、まあ、DTM パソコンで音を作るっていう形で、はい、させていただいてて、あとはもうメロディーは自分で作ってっていう形ですね。
あ、はい、あの作曲の勉強とかそういうのはされたんですか。
いや、もともとそういうのしたことがないですね。全くしたことがないんですけど、
は
い、
その曲を作るときはどういう風に作るんですか。
どういう風に、まあ、あの人それぞれなんですけど、うん、僕のやり方で言うと、うん、まあ、そのプロデューサーが、まあ、視線だけ、うん、あの、まあ、簡単なキーボードで、うん、あの弾いてくれるんですけども、うん、それに僕がこうメロディーをつけていって、まあ、要は作曲していって、うん、そっからまあ詞を書いてっていう形ですよね。う
ん、あ、じゃあ、はい、あのコードかなんかをプロデューサーの人がつけてくる。
まあ、簡単にそうですね、視線だけ作って。
そうかそうか、そのコード進行をひとまず作って、はい、でそれにメロディーをくっつける。
そうです、そうです、自由につけてくって形。
素晴らしいです、はい、あ、そうなんですね、
はい、そういう流れが多いですね。あ、はい、
あ、そうか。じゃあそのプロデューサーの方はちゃんとその音楽的な知識がしっかりしてる方、
はい、
はい、だから、まあ、変な外れたこうコード進行にはならないっていう。
ならないと思います。なってないですね。
あ、
はい、結構付き合い長いプロデューサーなんで、自分の色も分かってるんで。
そうなんですか、はい、その方は同世代くらいの方なんですか。
僕よりも上ですね、少しだけ。はい、
でお仕事でそういうのやられてるんですか。
そうです、もうプロとして。はい、
あ、そうなんですか。
そのプロデューサーはいろんなアーティストに楽曲提供したりとかしてますけどね。
はい、なんかあのコードって著作権がないっていうじゃないですか、
はい、
だからその曲を作るときにその自分の好きな曲とかのコードを引っ張ってきて、うん、そのコードに自分のメロディーをつける、はい、っていうのが作曲のすごく一つの勉強。
あ、そうです、もちろんそうです、
ね、っていうようなことを言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
で私の作り方はあのまあ、私もはっきりこうちゃんと勉強したわけでもなく、まあ、一回そのお仕事しながら音楽学校に行こうと思って高校卒業して、まあ私は郵便局に入ったんですけど、あの郵便局って昔は公務員だったから、まあ5時半に必ず終わるだろうと思って、それで郵便局に入って、その後音楽学校に行こうと思って夜間ちょこっと通ったことがあるんですけど、ただ現実やっぱり郵便局もあの公務員とはいえ、郵便局ってあの自分でこうなんか自営みたいな感じで、うん、税金をもらってやってたわけではないから、うん、商品を売ってそれのお金でこう国がなんか一応バックアップしてるみたいな、
うん、
だからねあの完璧な公務員って感じじゃなかったから、
うん、
帰りがやっぱりねちゃんと帰れなかったし。
あ、なるほどですね。
そう、それだし、はい、あの私ももう子供を産んだのが21歳なんですよ、だからそしたらもう学校どころじゃなくて、
うん、
でちょこっとだけその作曲の勉強を したんだけど、それも数ヶ月くらいやったっていう感じなんで、
うん、
本当に素人なんですよ、
うん、
だけどあの自分で作る方法っていうのは今は私は、F だったら F から始まって、
はいはいはいはい、
あの適当に歌うんです。
はいはいはいはいはい。なるほどですね、
適当にメロディーと詞を同時進行なんです、
はいはい、なるほどですね。
同時進行して
それでまあ弾きながら、
うん、そうそう弾きながら、はいはいはいはい、ピアノを弾きながら同時進行して作ってるっていう感じなんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そうだからねあの大してなんですかねいい曲もないしあの
いい曲もないしって
そうあの、まあ、詞も大したことはないし本当にね
グダグダなんですか。
そうグダグダなんですよ。もうそれでその旅ごとに詞が変わったりとかね、
はい、あ、なるほどですね。 じゃあ今度聞かせてくださいぜひ
ライブで、
はい、
そっか。でもそうやって CD もすごいいっぱい出されててね、なんか それで、こうメジャーな何人かに採用されたとかって何あるんですか。
いや、そういうのはないですね、うん、そのメジャーの会社に自分の曲を持ってったりとかったこともまだ一回もしたことがなくて、
うん、そうなんですか。
もそもそもあんまり興味がなかったんですよメジャーに。
あ
ー、だから今もずっとインディーズなんですけども、あ、まあ、でもメジャーの力はまあ大きいところも知ってるし、まあ、生き方も知ってますけど、うん、生き方も知ってますっていうのは、まあ、いろんな何通りの方法もあってあるんですけども、ただね、メジャーに行けるかどうかは別としてね、うん、あるんですけども、うん、まあ、でもそれはちょっと今後考えていきたいなっていうふうには思ってますけど ね、
うん、はい、そうか。まあでも武道館にね行くんだったらやっぱメジャーに行った方が力はありますよね、
う
ん、
まあそうですね、まあ大きいです。でもその事務所の力とかは
そうだよね、
名前だけでじゃあ貸してくれるっていうのもあると思いますしね。あ、
そうだよね、
はいはい、
そうかそうか、
そうなんですよ。でも今の時代本当にでも、うん、関係ないですからね、メジャーもインディーズも。
あー、まあそうだよね、
いろんな僕もね APEX の知り合いとかもいますけど、うん、全然もう今の時代関係ないからっていう、ね、やっぱりいやですよねって話はしつつ、
うんうん、まあそうだよね、なんか普通に私たちが配信とかできちゃうしね。
そうなんですよ、でね、時代が変わってきてるんで、うん、
ね、
はい、ね、何がいいっていうのはやっぱ分かんないんですけど、
ね、う
ん、
そうだよね、
まあ、だから自分のやりたいようにすればいいんじゃないですかっていう思いですけどね、
う
ん、
そうだよね、
はい。
ああ本当に、でもそんな話を聞いてちょっと私も勇気をいただきました
何かあれば力になりますできるか分かんないですけど、はい、
そっか。それじゃあ、そろそろちょっと井島さんの、ね、はい、曲を聴こうと思うんですけど、
はい、
ギフトっていう曲でいいんでしたっけ
あ、じゃあギフト、
うん、
いいんですか。
そうですね、ギフトをじゃあね、
はい、
はいはい、じゃあ井島さんのギフト、はいはい、お聴きください。
はい、
誰もがそう心のどこかに自分だけのギフト探してる。理想と現実いつも睨み合って求めても届かない。苛立ちや不安が邪魔して広げた翼畳む。でも神様は見てる君の後ろ姿。見つけられるものを信じていれば全てが動き始める。僕にできるのなら君にもできる。手を離さないで必ず持っているギフト。地道な努力で集めた小石がやがて宝石となる。立ち止まったままの君に誰もがそうできない理由を並べて日陰に隠れる。時間は無情にどんどん歩いて求めても止まらない。小さいも大きいも関係ない。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、今日は飯島敦さんに来ていただいてます。はい、それで飯島さんはなんか武道館を目指してると。
そう、なんか武道館目指してます
っていうことを、はい、なんかツイッターで私は知りましたが、
ありがとうございます。見ていただいて、はい、ありがとうございます。
それは どんなあれですか、こうどうしてそういうふうに思われたんでしょうか。
あ、そうですね、うん、まあ、細かく説明させてもらってもいいですか。
じゃあ、うん、どうぞどうぞ。
まあ、なんだろう、こう音楽をやっていく中で、うん、こうなかなかうまくいかないことが結構多かったんですね。
うまくいかないこと、
うん、はい。で、まあ、うまくいかないことっていうのはなかなかやっぱ売れないっていうか、
売れない、ね、
自分の名前が売れなかったり CD が売れなかったりとか、ただ単にライブしてるっていう自分がなんかこう あんまりよろしくないのかなっていう時期があったんですよね。でなんかただライブしても意味ないなとか、これちょっと変えなきゃいけないなとかいうふうに思った時に、じゃあ自分何ができるんだろうとか、何をすればみんなついてくるんだろうとか、何をすれば認めてくれるんだろうっていうふうに考えた時に、やっぱその音楽の聖地でもある武道館っていうのをパッとひらめいて、いや武道館行きたいな、武道館でライブしてっていうふうに思ったんですよ。じゃあどうすればいいのかなとか、じゃあどういうシステムでいこうかなっていうふうに思った時に、まあその2014年になった時にですね、僕実は英語でアツシっていう名前でやってたんですよ、もともと。
ああ、そうなんですか。
はい、で前までは、で2014年に改名して飯島アツシっていう本名にさせていただいて、でその時に同時に武道館のをやりますっていうふうに発表したんですね。はい、でそのやるっつっても、まあ、変な話のお金がないとやっぱり大、ね、
まあ、
できないですし、
でき
ないですね、ファンもいなきゃできない、いやどうすればいいかなってって思った時に、うん、その今日持ってきてるんです実は、
うんうんうん、
このワンスアゲンっていう、うん、テレビっていうか、うん、これがあるんですけども、ね、カメラに向かって、
うん、これはそうそう、なんかちょっと、
はい、こういう CD があるんですけれども、
う
ん、
そう YouTube にねこれを画像アップしますね、あ録画をね、
はい、
アップします。そ
う、ワンスアゲンっていう CD がありまして、うんうん、この CD をご購入してくださったお客様は、うんうん、いけるよっていう、
うん、
バカな、うん、システムを自分でセルフプロデュースして、事務所にも相談せずに、
うん、
僕これでいきますっつって、まあ多分心配だとは思うんですけども、まあ私が決めたことならいいんじゃないっていうふうに賛成してくれて、そこからいろいろまあプロデューサーとかにも相談しながら、このプロジェクトをですね、今もずっと突っ走っていってるんですけども、でもこう武道館って1万5000人ぐらいなんです、大体入るのって。でも1万5000人もファン全然まだ全然できてないんですけれども、
うんうん、
まあ地道にですねこう1枚1枚一人一人、うん、まあ、売るって言い方おかしいですけども、うん、ご購入していただいて今、まあ、2000、3000いくつだっけな、まあ、その詳しい人数とかっていうのも、うん、ホームページに、載ってるんですけれども、まあ、なんかこうただ単に自分が武道館行きたいっていうだけじゃなく、うん、こうまあ、自分もこう大きな夢っていうかその、うん、背中を見てもらいたいなっていう、
うん、
まあ、ユニさんもさっき おっしゃってましたけども、うん、まあ、夢を持ってない方とかも多分たくさんいらっしゃると思うんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ただなんかこう夢持ってないっていうのは別に悪くないことだと思うんですけれども、うんうん、なんかこう自分でもできるんだよっていう、まあ、僕本当にめっちゃ才能あるわけでもないし、めっちゃ濃いわけでもないし、めっちゃ濃いいいわけでもないし、特にそのめっちゃすごいっていう風に全然思ってないんですよ。ただなんかこう可能性 1% あるんだったら別にいいんじゃない、やってみた方がいいんじゃないっていう風には僕大事に思ってるところがあるんですよ。だからそれを形にして、音楽を通して形にして成功したら、僕私もって、ね、励みになって夢を、諦めずに叶えようとする力が芽生えるんじゃないかなっていうふ
う
にはちょっと感じて、
あ、そうですね、
僕は先頭に立ってこう音楽を通して背中を見せていけたらなっていうふうには感じて、
そうかそうか、はい、結局なんか可能性はあるんだよ、はい、諦めなくていいんだよっていうのを、
はい、
自分の身を呈して証明していきたいっていう、
は
い、
そうです、
そういう思いがあるんですね。
そうです。ただ単に武道館で歌いたいのもちろんありますよ。ありますけども、それが目的じゃないです、僕。
ああ、そうかそうか。
それが目的は今言ったことです。まあ、その背中を見せていきたい、いろんな人に聞いてもらって、僕私もって勇気づける、
勇気づけね、
一人でも多くの人が勇気づけられればいいなっていうふ
う
な感じです。だから武道館っていうのは本当に過程であって、通過点であって、その先もやっぱり描いてることもたくさんありますし、 だからそういった感じで武道館をこう、うん、まあプロモーションしてるっていう形ですね。
そうか、はい、そのなんていうのかな、その武道館に行くっていうことのこだわりってわけではなくて、はい、そこにある意味っていうんですか、
そうです、
それを成し遂げたい意味っていうのがすごく深い意味があって、
はい、
それはやっぱりいろんな人たちに飯島さんの背中を見ていただいて、
はい、
で飯島さんがそれをもしも成し遂げられたんであれば、
はい、
夢のまた夢みたいなことが現実できるんだよ、
はい、
あなたにも僕にも君にもできるんだよっていうのを飯島さんを伝えたいっていうところ、
ね、はい、そうですそうです、代弁していただいてありがとうございます。
いえ、素晴らしいね。
いやいや、だからもう、ま、だその成功するかどうかは、
あ、
まあ、別ですよ、わからないですけど、まあ、僕は本当に成功すると思ってやってますけども、
あ、
まあ、でもなんかそのなんだろうな、こうやるっていうことが、うん、に意味があるんじゃないのかなっていうふうには思ってますんで、はい、できるかできないからどうでもいいんですよね、正直やるかやらないからと思うんですよ。
あ、まあ、やるかやらないからね、
は
い、
だから今本当にやりたいな、あ、僕私こんなことしたいなと思ってやってもいいと思うんですよね。それが小さい意味だったり大きな意味でも全然関係ないと思うし、でちょっと合わなければやめればいいじゃんっていう僕は考えなんですよ。
まあそうですね、
はい、だからその一歩が大切なのかなっていうふうには思いますけどね。
まあそれをさ、本当に現実進むっていうか、やり始める行動に起こす人っていうのは、はい、なかなかいないと思うんですよ。でそれみんな思っててもその第一歩が踏み出せないって人がすごく多いと思うんです、うん、はい、世の中、はい、でもそれを踏み出してるのがすごいなと思います。私は飯島さんのその歌がどうのとか音楽がどうのっていうのはちょっと置いといて、はい、その行動力とか行動を起こしてるっていうそのなんか行動力とか勇気とかパワーっていうのはすごいなって思う、
うん、
思いました。あの本当にね思うし、
うん、
まあ、それはあのなんだろう、現代の子って意外とあのちょっと装飾系みたいな感じの、うん、子が多いから、どっちかってそういう感じじゃなくて、あの叩かれたらさしぼんじゃう子が多いっていうイメージがあるんだけど、うん、はいはいはい、でも飯島さんは意外とそうでもない感じですね。叩かれてもそれを跳ねのけて、はい、あの自分がこう這い上がっていく、
うん、
どっちかというと昭和タイプの
いやもちろんでも自分も怖かったりしますよ、やっぱ不安になってる時とか、もう今も不安ですしね、うん、もちろんそれは表に出さないですけど、
うん、
まあ、そういう気持ちはありますけど、
うん、
でもやっぱこうブレたらもうおしまいなんで、やっぱその気持ちだけ、ね、ブレなければ多分何があっても、
うん、
ね、失敗しても全然這い抜けて成長してい いけるのかなというふうに思いますけどね。
あのあれですか、でもそういう気持ちもあっても時々こうすごく弱気になったりとかっていうのはないんですか？
いや、ありますよ、もちろんそれは人間だもの。人間ですからやっぱそういうのあるんですけど、
うん、
でもなんかこうなんか分かんないでしょ、まあ、性格のにもよるんでしょうね。結構スーパーポジティブな方なんで、
はい、スーパーポジティブね。
スーパーポジティブな方なんであれなんですけど、
うん、
まあ、弱気になる部分はもちろんあります、
うん、
でそうなった時に、
うん、
なんかこう自分がどういう風な気持ちでいればモチベーションに高められるのかなって、やっぱり自分でコントロールしながらやっぱり
できてね、
できてるっていうかどうかおかしいですけど、やっていけてるのかなっていうのがあるんで、それはまあ人に相談したりとか、うん、まあ、いろんなねこうストレス溜まったらこう自分のストレスをこういう風にやればストレスなくなるなとか、やっぱ自分の中でコント体を気持ちをコントロールしながらやってるんで、まあそこまで落ち込んだりはしないですけど、でもまあ落ち込むことはあります、もちろん不安になったりとか。
まあ、そうですよね、
ライブ来なかったらどうしようとか、
あ、そうですよね、
来なかったら CD も売れねえなとか、あ、もちろんありますよそれ。
ありますよ、ね、
でもそんなちっちゃいこと考えても、
うん、
進めないし、
うん、
そんな悩みなんて正直もうちっぽけだと思うんですよね、うん、本当に。
そっかそ
っか、病気してる人に比べれば、例えば、ね、難病と戦ってる人に比べれば、
あ、まあそうですね、まあ、
ね、例えなんですけどね、それは、うん、そんなの我々は全然、
うん、
あれですよ。
そうかそうか、すごいね、なんか本当にすごい話を聞かせていただいて、
いやいやいや、これ多分お酒飲んだら多分もう5時間ぐらい話しますよ俺。
そうなんだね、だからなんかすごいなと思って、はい、私もだからちょっとここ今日来る間に飯島さんと話すときに、まあ、飯島さんの人柄とか人間性をちょっとでも知りたいなと思って、ちょっとホームページを見させていただいて、
はい、
その武道館に行くためのっていうところをクリックしたら、あと何万人とかっていう数字が出てて、ああこういうふうに で出るんだと思ってね、なんかすごいなと思って、でもこれが現実問題本当にできたらすごいなと思います、うんうん、でそれができないわけではないからね。
そうなんですよね、うん、
未来は分かんないし、
まあ、分かんないですただ自分の中でやっぱりこうなんだろう、期限というか、うん、まあ、ファンの方はやっぱりこういつ行くんだとかいつ行けるんだってやっぱ聞いてきたりとかやっぱしますよ ね、うん、ねだからいやそういう時にやっぱ言いますよ、いやこれ1万5000枚売れたらだよ、売れたら行くから。でもそれってやっぱこう、うん、ファンとってはまだいつ行くんだみたいな感じでやっぱ思ってるから、うん、そこは自分の中では一応期限を決めて、うん、じゃあ次は2020年までに絶対クリアしますとか、うん、まあ、それがもしクリアできなかったら、うん、じゃあ次来年とか、うん、やっぱ一応期限決めてはいますよね、うんうん
う
ん、
そうだね、
うん、そうしないとやっぱなあなあになっちゃって、うん、いつまで経っても多分、うん、履けないですもん、CD なんて、
うんうん、なんかあれだよね、それって本当にこうテレビとか何かでこう取り上げてもらったりしたら一発であれだよね、はい、多分すごい人数集まっちゃうよね。
そうですね、だからテレビって結構ね、影響力大きいんで、
大きいよね、テレビとか、まあ、今 YouTube も影響力大きいのかもしれないけど、ね、ですけど、
まあ、だからそういう人が、うん、ね、こうなんだろうな、こう乗っかってくれればっていうのがおかしいですけども、う
ん、ね、なんかね話題性があって、うん、それで興味を持ってくださる方がいたらいいですよね、うん、
だこれ武道館一番最初に2014年発表した時にヤフーニュース載りましたからね、
うん、あ、そうなんだ、はい、
すごいやっぱこうねやっぱ話題性があったんでしょうね、なんだこれみたいな、
へえ、はい、すごいね、
たったのこれ1500円ですからね、値段にしてみれば、ね、1500円で武道館見れるんですよ、聴けるんですよ、ね、CD 買ってっていう、ね、バカでしょっていう、
あ、そ
でもそういう人いてもいくないっていうふうに思ってこのプロジェクト立ち上げたんですけど、
すごいね、
赤字ライブですよ。
あ、そうだよね、そうか、でもそういう面に向かってこう進んでいらっしゃるっていうところね、うん、はい、いろいろ本当武道館に向けて話、夢の話、
はい、
うん、やっぱこれ延々とですね、キリがないですね、
本当キリないですよ、は
い、そうですね、すじゃあそんなところで、
はい、
はい、それで次の曲は、
はい、最後
の曲、
恋しくてっていう曲なんですけど、はい、これは、まあ、冬をテーマにした曲なんですけども、
はい、
まあ、これは10月ですよね、配信されるのは、
ね、
はい、まあ、収録はね8月してるんです、
う
ん、
です
実は、
はい、
実はしてるんですけども、この番組は10月に放送されるということで、うん、まあ、でも10月ってまだ涼しいかな、
うん、
まだ寒くはないですよね、
まだそんな寒くはないですね、
はい、寒くはないと思うんですけども、うん、まあ、これは冬をテーマにした曲なんですけども、
うん、
まあ、なんかこう寒くなるにつれてこの曲を思い出して聴いてもらえたらなっていうふうに、
は
い、はい、
はい、わかり
ました、思ってます、
はい、はい、ありがとうございます、じゃあ紹介をもう一度
覚えてないっていうね
覚えて
そうですね、僕話が長いからそうなんですぜひ聴いていただきたいなと思います、恋しくてお願いします、
はい、お願いします。
君といたあの季節、笑い話にはまだできないほど君が愛おしい、どこからかもう冬の足音きらめくイルミネーション、もう一度会いに行く
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、10月の前半、今日は飯島篤さんいらしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひね、飯島さんのその、武道館ライブに向けた意気込みとか、はい、あと実際今の現状、はい、こんな状況ですよなんていうのもね、
はい、
もしもあったらそんなのも話に来ていただいてもいいと思いますので、
はい、
またよかったらぜひね、
あ、ありがとうございます、
来ていただければと思います、
はい
はい、では最後に飯島さんの今後の、
はい、
活動とか、
はい、
これからの抱負みたいなのをこうちょっと短めにお話ししていただければ、
はいはい、今後の活動としてはですね、まだそのホームページにそんなにアップできてないんですけども、うん、まあ、10月は22日に、
はい、
22日は祝日かな、祝日の日にですね、渋谷で、実は僕のプロデューサー、まあ、事務所が、
はい、
立ち上げたワンステップっていうイベントがありまして、
うん、
それの、まあ、僕司会を出演者として出させていただくことになってるんですけども、まあ、そのイベントはですね、もう十何組かな、
うん、
アーティストさん出るイベントなんですけども、まあ、カメラも4台ぐらい入れて、で生で配信、生かな、はい、ちょっと忘れた、録画して後から編集するのかな、
うん、
配信する、ネットで配信してっていう形で、アプリでも見れるような形になるんですけども、うん、まあ、そういったところで活動もしたりとか、あと、まあ、前回のその放送でもお伝えしましたけど、ワンマンライブも定期的にですね、やったりとか、あと自分が主催している対バンライブとかもですね、
うん、
今後も力を入れていきたいなというふうには思ってます。はい、
まあ、
でも、あとね、一番忘れちゃいけないのはやっぱり武道館というところで、
ね、はい、
はい、精力的にですね、まあ、2018年までは結構全国回らせてもらったんですよ。でも、まあ、全国を回ることも大切ですけど、武道館ってやっぱ東京なんで、東京でまずしっかりですね、知名度上げて、ファンもね、ぐっと掴めるようなパフォーマンスして、もっともっと、注目してもらえるようにですね、頑張っていきたいなというふうには、
ね、
はい、思ってますんで、
はい、まあ、頑張ってください、
はい、ぜひライブにも、
そうですね、なんか人ごとのように言ってます
頑張ってください、ぜひですね、聞いていただければなと思います。
そうですね、はい、はい、また私も飯島さんの CD も今日いただいたので、
はい、DVD もぜひ見てください。
DVD もね、
はい、
しっかり見させていただいて、
はい、
それでまた私 の, お友達とか知り合いにもね、
あ、ちょ
っ
と
声をかけて、まあ、こんな若者がいますよっていうことで、
はい、
まあ、私もツイッターとかブログとかも、ね、書いてるから、まあ、でも私 の, そのブログとか見る人少ないですけど、でも飯島さんのこう話とか、こんな若者がいますよみたいなことは配信していけば誰かが見てくれるかなとは思うので、そんなんで私も少しはお手伝いはさせていただこうと思います。
助かります。
はい、はい、じゃあ本当に今日はありがとうございました。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。はい、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。では10月またお会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。